今日の聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書第7章1節から10節までをお読みいたします。ルカの福音書第7章1節以下。イエスは耳を傾けている人々にこれらの言葉をすべて話し終えるとカペナウムに入られた。時にある百人隊長に重んじられていた一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って自分のしもべを助けに来てくださいとお願いした。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。私たちの国民を愛し、私たちのために自ら街道を立ててくれました。そこでイエスは彼らと一緒に行かれた。ところが百人隊長の家からあまり遠くないところまで来たとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスにこう伝えた。主よ、わざわざご足労をくださるには及びません。あなた様を私のような者の家の屋根の下にお入れする資格はありませんので。ですから私自身があなた様のもとに伺うのもふさわしいとは思いませんでした。ただお言葉をください。そして私のしもべを癒してくださいと申しますのは、私も権威の下に置かれているものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。イエスはこれを聞いて驚き、振り向いてついてきていた群衆に言われた。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。使いに送られた人たちが家に戻ると、そのしもべは良くなっていた。今朝はこのところから、共に見上げる信仰と題して、共にしばらくの間、御言葉に耳を傾けたいと思います。今年の9月に、この岐阜市にあります、長良川の国際会議場で、第7回の日本伝道会議が行われます。5年ほど前から準備が進められていまして、いよいよあと4ヶ月を切りました。明日から掛川で JEA の総会が行われますけれども、そこでも多くの時間を、伝道会議のための時間を取ろうとしています。今回の伝道会議のテーマは、終わりから始める宣教協力というテーマです。この終わりにはいろんな意味合いが込められています。終わり地区から宣教協力が始められることを期待しています。また今は終わりの時であるという終末的な意味合いも込められていますし、これまでのさまざまな習慣や伝統を終わらせて新しいことを始める、そういう新しい取り組みをしていこうという、そういう願いも込められております。こういうテーマが掲げられております一つの理由は、今教会の伝道の力が落ちてきていて、このままでは良くないという危機感があるからです。その一つには2030年問題 と言われているものがあります。2030年になりますと、日本の人口の3分の1が65歳以上になると言われています。そうすると人材がどこの分野でも不足していって、これからの社会が成り立たなくなるということが警戒されています。それは教会も例外ではなくて、牧師の定年制のない教団であっても、日本中の教会の牧師の数がその時になると半分になって、半分の教会が立ち行かなくなると言われています。先週、自由福音連盟の理事会がありました。この自由福音連盟というのは、私たちこの同盟福音の教会とルーツを同じくする団体、同盟福音と福音自由と聖経教団、聖約教団という4つの教団が定期的に交わりをしておりまして、さまざまな宣教協力をしています。で、この理事会の最後に私が閉会説教をしました。そこでもお話をしたのですけれども、伝道が難しくなっているのは今になってのことではありません。キリスト教会の伝道は、教会が誕生したペンテゴステの時から今日に至るまでずっと難しい時代を迎えています。ですから、あと7年でどうにか、もうどうにもならなくなるというようなものではないわけです。私たちはいつも今生きて働いてくださっている主なる神様に期待することができるはずです。私たちの主は今も生きて働いておられる方です。この神と出会い、この神と共に歩んでいく中で、私たちは自分たちの道を見出していくことができます。これまでも何度も何度も教会は大変な状況に置かれてきましたけれども、その都度よみがえってくるのが私たちの信仰です。先週の木曜日、パク先生と星野先生が選挙報告に来られました。そこでパク先生が興味深い話をしてくださいました。ある時テレビを見ていたら、あの脳科学者の養老孟司さんが出てきたのだそうです。そこでインタビューをしてする方が養老さんに、死についてはどう思っていますかとインタビューをしたんだそうです。すると養老さんは、死というのは夜寝て目覚めなかったら死んでるんだからと、そういうちょっと達観したようなお答えをされたんだそうです。それを聞いてパク先生は、そうか、それなら私は毎朝復活の命をいただいているんだと、そう思ったという話をされていました。今日生きているのも当たり前のことではない、主に生かされていることを改めて知ったと言っておられましたし、私たちは永遠の命が与えられているんだから、たとえ朝目覚めることができなかったとしても、天で目覚めているんだから、これほど確かなことはないと感じるようになった、そんなふうにも話しておられました。私たちは毎日朝を迎えるたびに新しい命に生かされています。この命を与える主が私たちの主であるということを知っているなら、私たちがどんな困難な状況に置かれていたとしても、私たちの将来は闇に覆われてしまっているということではないわけです。これが私たちに与えられている信仰です。今日私たちに与えられている聖書の御言葉には、 百人隊長のしもべの癒しと言われている出来事が記されています。皆さんも先ほどの聖書朗読を聞かれていくつかの発見があったのではないでしょうか。この福音書を記したルカはマタイの福音書にも同じ出来事が記されていますけれども、書き方が少し違っています。マタイの方では百人隊長と主イエスは直接語り合っていますけれども、このルカの福音書の方では百人隊長と病気のしもべは一度も姿を現していません。ところがここでクローズアップされているのは百人隊長の信仰です。ルカはここで百人隊長を取り巻く人々が百人隊長をどう見ているのかという証言に焦点を当てていることがわかります。はじめに主イエスのところに使わされてきたのは、百人隊長から使わされてきたユダヤ人の長老たちです。長老たちは主イエスのもとに来てこう言いました。4節と5節です。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。私たちの国民を愛し、私たちのために自ら街道を立ててくれました。百人隊長はユダヤ人ではありませんでしたが、ユダヤ人たちを愛して自ら街道を立ててあげた人なんだという報告です。そういう立派な愛の人なので、主イエスに来ていただいて癒していただく資格があると、そう言ったのです。この前に書かれていたのは平地の説教と呼ばれるところです。あなたの敵を愛しなさいと主イエスはすでにお語りになりました。その敵を愛するという教えを実践しているローマの百人隊長がいたというわけですから、まあそれは驚きです。前回のところで口先だけの信仰ではなくて、しっかりと自分の生活の土台となるような信仰を主イエスは求められました。ここに異邦人でありながらそういうものがいると聞かされて、主イエスは興味を覚えて百人隊長のところに向かっていかれます。すると百人隊長の家の近くまで来たときに、今度は百人隊長に使わされた友人たちが登場してきます。その友人は主イエスにこういうふうに言いました。6節の後半から8節です。主よ、わざわざご足労くださるには及びません。あなた様を私のようなものの家の屋根の下にお入れする資格はありませんので、ですから私自身があなた様のもとに伺うのもふさわしいとは思いませんでした。ただお言葉をください。そうして私のしもべを癒してくださいと申しますのは、私も権威の下に置かれているものだからです。私自身の下にも兵士がいて、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばその通りにします。百人隊長の驚くような言葉がここに記されています。興味深いのは、主イエスのもとに来たユダヤ人の長老たちはそうしていただく資格がある人ですと言ったのですけれども、ここで友人は百人隊長の言葉を代弁して、私のようなものの家の屋根の下にお招きする資格がありませんのでと言いました。正反対の言葉です。長老たちの言葉は、 長老たちから見た百人隊長の人となりを見て出てきた言葉ですけれども、この友人たちの言葉は百人隊長の言葉そのものとして紹介されています。ですから私は主をお呼び立てする資格がないというのが百人隊長の思いだったわけです。なぜそう思うのかということが続いて語られていますけれども、ここで明らかにされているのは、あなたの言葉には力があると信じているという信仰の表明です。自分のようなものの言葉にも上から授けられた権威があって、その権威のもとで自分の言葉にも力があることを私は毎日職務の中で経験していますというわけです。けれども主イエスはもっと上からの権威が与えられているはずです。その権威ある方が、権威ある方が、方から使わされたあなたが主イエスです。ですからあなたの言葉には力があると信じていますと明らかにしているのです。主イエスはこの百人隊長の言葉を聞いて感心しました。9節で主イエスはこう言いました。イエスはこれを聞いて驚き、振り向いてついてきていた群衆に言った。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。主イエスは自分の後ろについてきている群衆の方に向かって、今の話聞いた？そういうふうに話しかけているんです。とても印象的な語り方です。すげえと言っておられる、そういうふうな関心をしておられる主イエスの姿が見えてきそうです。まさに平地の説教をなさった、それを実践するものを主イエスはここで見出したのです。ここにはその当の本人の百人隊長も病のしもべも姿は出てきておりません。主イエスと百人隊長を取り巻く人々との会話だけで物語が完結しています。この会話を成り立たせているのは言葉のやり取りです。言葉だけが出来事の中心です。ルカの福音書というのは平地でなさった説教の部分は言葉が大切で、その区分で言えば今日のところは奇跡という区分になるわけです。奇跡というのは言葉の実践ですけれども、その実践の中にあるのもやはり主イエスの言葉そのものが中心になっています。信仰というのは私たちの実践によって表面に現れると私たちは考えがちです。私たちの行いが問われると考えます。けれどもここで描き出されているのは主の言葉の力そのものです。主イエスが褒められたのは百人隊長の行いや行為ではありませんでした。主イエスの目に留まったのはその信仰です。信仰のあり方です。ここで百人隊長が示した信仰というのは、主イエスよ来てください、そしてお言葉をくださいということでした。いろいろと書かれていますけれども、肝心な部分はこれだけです。主の言葉に期待する心です。これは最初にお話しした2030年問題でも同じことです。主よ私たちのところに来てください、そしてお言葉をください。 主の言葉を期待するときに、そこで神の御業が起こります。神は何にもないところに光あれと仰せられると、そこに光を生み出すことができるお方です。このお方が私たちが信じている主なのですから、私たちはこの言葉の主であられる神の言葉に期待をする、これが信仰です。今日の説教題を共に見上げる信仰としました。他の題にしてもよかったかなと思うのですけれども、いつも説教を作る前に、説教題を暫定的にですね、一月分まとめてつけます。ですから時々内容と異なる場合がありますが、前日週報を作るときに最後の訂正をするチャンスがあります。でもその時もまだ説教ができておりませんので、昨日もどうしようかなと迷いながらそのままにしました。私たちが見上げる信仰というのは、この神の言葉に期待する信仰だからです。そのままにしてよかったなと思っています。いつも私たちは心を高く上げて主を仰ぎ見、主の御言葉に期待をします。私たちは主なる神を見上げながら主の言葉をいただきます。私たちの傍らには主イエスがいてくださいます。そして受け取った御言葉は、私たちと共に働かれる聖霊によって私たちに内在化します。するとこの神の言葉は出来事となります。そこで何かが起こります。主の言葉を聞くこと、すべてはそこから始まります。はじめに言葉があったのです。言葉は神と共にあり、この言葉には命が宿っていました。それは闇の中に光をもたらす力です。この言葉を受け取るとき、百人隊長が信じたように、この言葉は出来事となるのです。今日の最後のところにこう記されています。10節です。使いに送られた人たちが家に戻ると、そのしもべは良くなっていた。私たちにはこの神の言葉が語りかけられています。出来事となる神の言葉を私たちは今日も聞いているのです。お祈りをいたします。御言葉をください。言葉の神であられる主よ、あなたはその言葉によってこの天地を創造されました。あなたの言葉には力があります。主よ、私たちはこの世界の常識やこの世界のさまざまなしがらみの中に生きていて、いつの間にかあなたの言葉を期待する思いが小さくなってしまいますけれども、あなたの言葉には力があります。あなたが語られるとそれはその通りになるのです。主よ、あなたの言葉を私たちに語り聞かせてください。あなたの約束の言葉をいつも心にため、その言葉が私たちのものとなるとどうか信じさせてください。 あなたは聖書を通してさまざまな約束の言葉を私たちに与えてくださいました。私たちの罪が許されること、神様の子供とされること、永遠の命が与えられること、神と和解することができること、主よ、それらの言葉をどうか信じて受け止めさせてください。それが私たちの身に起こるということを私たちは知っています。聖霊とともにその御言葉を携えて、この一週間もあなたと共に歩ませてください。私たちの主イエスキリストによって祈ります。アーメン。